新平家物語連続講義第141回輪廻の巻炉に乗る人老兵万夢吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源の中津田と平の宗盛の間で馬をめぐってトラブルが起こった場面をお送りしました。治承3年の秋、比叡山の大主三千が二派に分かれて争いを起こしているとの噂が流れました。どうやら仏教教理の研究などに当たっている学僧たちと武装した僧兵たちが分裂して争っているようでした。六原から門脇殿平の範盛が討伐に向かうも、僧兵たちの集団である道主に敗れてしまったとのことでした。そしてその道主の中に山下の兵衛義経がいるという噂もまた共に広がっていました。一方都では三条高倉の御所をある人物が訪れていました。この御所に住んでいたのは後白河法皇の子であった望人王です。高倉天皇の兄にあたる人物でしたが、家柄が良くないため親王の称号もありませんでした。この望人王は一時は出家剃髪して比叡山にいたのですが、現属して今は三条高倉に住んでいました。実はこの望人王の御所を訪れていた人物こそあの労務者源頼政でした。そばに控えていた老頭は渡辺の長七トナウです。この頃頼政は平の清盛の哀れみの心によって三位の地位を得ていました。世間は清盛が源氏に対してそのように処遇したことを驚いていました。頼政は馬ではなくみすぼらしいロバに乗って唱うとともに自宅のある近衛河原へ向かっていました。すると二人のいるところから約十歩ほどの草むらの中に何者かが潜んでいました。野盗の類かと思った唱うが踊りかかろうとすると、草むらに潜んでいた者の方も立ち上がり自ら姿を現しました。それは源の有綱でした。それでは本文を見ていきます。ついに見つかりました。お目に留まったからにはもう隠れなどいたしますまい、男は言った。そして草をかき分け大股に一足ずつまたぐように草を踏みしだいてくる。俗でもないらしい。頼政の瞳は男の顔へ射るように光った。
何者だ、わしの後をつけてきたそこな男、
なおもせ、なお。
頼政の一喝に男は駆けよろめいてきて炉の前に身を投げ出し、
じじぎみ
と手を使えその顔を振り上げた。
な、何、わしをじじとは。
伊豆の孫めにございまする。
ほう。
頼政はその顔が細長くなるほど異様な驚き方をして、
伊豆の孫といえば長綱がこのうちであろうが、さては有綱か、歓喜を受けて飛び出したままと聞く有綱かじゃか。
その有綱めでございます。
おのれ何しにこんなところで待ち伏せたか。いや、わしの後をつけては来たぞ。
今宵初めての御友ではございませぬ。
え、友、いつおのれに身の友なぞ。
はい、もとよりじじぎみのお許しなど得ているはずはございません。夏の頃からこの江河原のお近くに物乞い同様蚊帳を吹いて穴に住み、ひたすらお出入りのご様子など伺い探っておりました。
犬のようにか。
そうです。ある夜は館のお家をも。
誰に頼まれて。
いや、ただあなた様のご本心や父上の進展を確かめたい一心で。
では夏の頃からこの頼政がおりおり、若のご指南に高倉の御所へお伺いするたびにも。
じじぎみ、どうか本当のお胸をお明かしください。お隠し遊ばしても有綱はもう知ってしまいました。高倉の御所へおいでになるのも歌のご教授にこと寄せて、実は重大な記事を示しおうていらっしゃるのだということまで。
となう
と頼政は急に怒鳴った。呆然と気を抜かれていた彼の影、
この男を逃すまいぞ。腰をびつかんで館まで引っ下げていけ。
厳しい動きで言い放ち、炉を飛ばして先へ行ってしまった。 さて、その頃、頼政の子であり、有綱の父である源の中綱は、名馬、木の下のことを思っていました。実は、老夫、頼政の意見に従って、結局木の下は、改めて平宗盛へと送られていました。これで中綱が平家に対して敵対心を持っていないことを世間に明かし立てることができましたが、それでも相場を手放した中綱の本心は複雑でした。ただ中綱は自分に言い聞かせます。忍び続けてきたこの暮らしももう長くない。時が来ようとしている。と、その時、頼政がやってきました。途中で出会った中綱の勘当息子、有綱を連れて。それから中綱と頼政は有綱の処置について語り合いました。一夜が明けて、侍部屋の一室に置かれたままの有綱は反省をしていました。何も祖父、頼政をあんな場所で驚かさなくてもよかったのだ。あれこれ考えている有綱でした。そんな有綱のもとに、トナウがやってきました。トナウは有綱を頼政のもとへと連れて行きます。それでは、再び本文を見ていきます。頼政は持仏堂でこの孫を待っていた。ひさしは口、雨漏りの染み跡は壁や天井に陰気な斑紋を描き散らし、三味殿の持仏堂としてはいとも貧しげな仏間である。そこに今年76歳の頼政は、彼自身が虫食いだらけな一個の木彫り仏みたいに朽ち葉色の包囲をまとって座っていた。
孫よ。
夕べの怖い顔と違い、慈愛に満ちた目であった。有綱を差し招き、そして、トナウ方士へ向いていった。
そちは、後の妻のおしめ、縁のかかりに控えて、人を見ておれ、誰も近づけてはならぬ。
トナウは、かしこまって候と、命じられた通り、遠くへ下がった。妻堂を建てられた後の持仏堂は、瞳の尾行しか差し込まない。有綱は、自分の心音が聞こえる気がしていた。はじめに意気込んでいたような質問などは口にすることもできなかった。
のう、有綱、おことも苦労したであろうな。つとに感動の儀は聞いていたが、何事もここ数年の間は目を閉じてよそに見ていたのじゃよ。が、よう尋ねてまいった。散々によう流浪し、苦労もしたであろうに、思想は変えておらぬと見た。さすがわしの孫だ。頼政は嬉しいぞよ。
ボソボソとこれだけのことを頼政が吐く間に、有綱は何も言えない。彼は床に肩を落とし、肘を折ってその上へ顔を押し付けていた。シュクシュクと肩を震わせているのであった。あまりに優しい祖父のいたわりに、また今日までに片鱗を示さなかった祖父の本心を言葉の端にふと明かしてくれた嬉しさに、さては、犬よ、恥知らずよと、一斉のあざけりを身に受けても、またこのお年になられてもなお、お心の底には。有綱は、どこかをえぐられるような、自責と恥に震えてきた。世人とともに、また、若い源氏の仲間とともに、自分もこの祖父を足ざまに罵っていた一人であった。先頃、刀の章で、中老行家とそのことで言い争う頃までは、この祖父の表面だけを全部と見、こうだとは信じることもできなかった。あれを機会にこの家の付近に潜み、祖父の生活や日常の人出入りを見、ことには頼政が折々高倉の御所へ忍んで行くことも知って、彼の考えはやや一変していた。ひょっとすると行家殿が言ったのは嘘でないかもしれぬと思い、若年の探検と従来の思い違いを訂正しかけていたところであった。それでも、祖父の口から直にこう神帝の声を聞くまでは、まだ一部の疑いを残してはいた。しかし今は、その疑念も全く抱く余地がない。ただただ祖父や父に対して、かつての自分の粗暴が食いられてくるばかりだった。さて、頼政は有綱に、伊豆の家を出てから3年間、どのように暮らしてきたのかを尋ねました。有綱は草の実党のことや、義経との再会、片田の子族のことなどを話しました。そんな有綱に向かって、頼政は言いました。まだ、時節は到来していない、と。そして、立つべき時がいつかについて、 有綱の耳にそっとささやきました。それを聞いた有綱は大いに感激することとなりましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。